はい、行きまーす。今日もセッティングですがっていうか、ほとんど変わんないんでね、マイクのフェーダーを、0dB よりはちょっと引っ張り目にしてあるのと、前回は SE 装置の、フェーダーを 0dB まで上げたんですが、あれは若干うるさかったので、0よりは若干少なめというバランスに今回はなってる以外は特に変えてません。で、次。100番札所エフェクト巡り兼、新コーナー出たとこ勝負なんですが、龍之介さんからメール、龍之介です。今回も52でお願いします。それから、尾崎さん偽メールから、参加第1回は47でお願いします。理由は仕事で大炎上の原因となった数字です。かっこ謎。どうでもいいんですけど、尾崎さんの職場については炎上した話以外ほとんど聞かないような気がするのはあれなんでなんでしょうね、あれね。なんでそんなにいつも炎上してるんだろうっていうのは、常々不思議なんですけど、それと47ってなんだこれ。沖縄の県番号？まあいいや。振りまーす。100面体の大サイコロを1個投げます。合計は27でした。あ、外れだね。ということで、今日のエフェクトは27ってなんだ？あ、一回当たってんな。ショートスプリング。アプロプス 1.0 秒のリバーブディケイだって。これ、第4回配信も27だったらしいんですが、これ被ってるからもう一回振るとかはやらないんで、それやっちゃうとほら、毎回100分の1にならないでしょ、確率が。ということなんで、まあ、今回も、27でいこうと思います。じゃあ、おまけいきますよ。キクラゲ星人アワー。改めまして、キクラゲ星人アワー、リクラはじめでございますが、今回もメッセージ来てますので、とっととコーナーの方行きたいと思います。本当のところ。ということで、前回の宿題、大塚製薬がポテトの次に出してくるのはカロリーメイトの何味でしょう？北順で、スイカ先生。オリクラ先生、ズトラストビーチェ、ロシア語。読めねえよ。いや、お題の回答はシュールストロミング味です。スウェーデンのあの世界一臭いニシンの缶詰。カロリーメイトはもともと朝食用に開発されたものでした。そこで朝一の目覚ましにシュールストロミング味はぴったりだと思いませんか。生臭いショートブレッドの味というのが全く想像できませんが、って読めねえんだよ。まずだから挨拶が読めねえよ。いやいやいや、これまあいいや。で、それで、こう、なんかもうね、シュールストロミングとか思いつく人が、僕の周りに水京先生ぐらいしかいないのですが、この、シュールストロミング味っていうか、シュールストロミング自体についてはちょっと噂ぐらいしか知らなかったんで、ちょっとググって調べました。ウィキペディア、シュールストロミングは、スウェーデン発祥の缶詰で、ニシンを塩漬けにして、缶の中で発酵させた漬物の一種である。シュールストローミング、シュールストレーミングという言い方もする。食べ方、缶の内部で常に発酵が進んでいるため、生じるガスによって缶自体が膨れる。開封時、そのガスによって汁が勢いよく飛び出すことがあるため、水中での快感が推奨されている。その匂いは強烈で、魚が腐った匂い、あるいは生ゴミを直射日光の下で数日間放置したような匂いとも言われる。臭度計では草屋の6倍以上という値を示す。塩気も強烈であるため、魚としてジャガイモ、ニラ、ポテトサラダやトマトを付け合わせにするか、スライスした玉ねぎとバターとともに片パンに乗せて食べる。また室内で食べると臭気がなかなか消えないため、屋外で食べることが多い。食べた後も胃の中で発酵し続けることも知られている。これさ、そうそう、それでその先にね、そう、ここ発酵が半年から1年続くと、生じたガスによって円筒形だった金属管は丸く膨らむことになってしまう。 こうした状態の缶はスウェーデン各地のスーパーマーケットでよく見られるが、多くの航空会社では飛行機の気圧低下により内圧の高いシュールストレーミングの缶が爆発する恐れがあるとして航空機内への持ち込みを禁じている。また不特定多数が使用する公共の場においての開封はマナー違反として禁止されている場合が多い。だからさ、爆発するから空輸できないとか、こう不特定多数がいる場所では開封できませんとか、これ兵器だよね、ほとんどね。嫌がらせとかテロだよね、これほとんどね。缶詰がそんな状態になること自体は、ほら、なんていうの、膨らんだ缶詰ができましたとかいうことを試してみるやつはいるかもしれないんだけどさ、この膨らんだ状態のそのシュールストレミングの缶詰を食ってみようと思ったやつは一体何考えてたんだろうっていうのが最近ちょっと、こう読んでて気になりましたと。ということで、まず水京先生がシュールストレミング味。で、次、龍之介さん。ごきげんよう、龍之介です。はい、おはようございます。で、カロリーメイトは主食ですので、これに答えないわけにはいきません。ちなみに、自分の好きな順は、チョコ、ベジタブル、チーズ、フルーツです。ポテトは別格で、単独で食べずにカップ麺のお供にしてます。はい、ダメですね。龍之介さん、これマイナス1点ですね。はい。チョコについてはね、気持ちわかんなくもないなと、この間食べてと思ったんですけど、あのベジタブルがフルーツより上っていうのはなんか釈然としないんで、マイナス1点。さておき。さて、回答の中身ですが、豚骨味です。味は純粋な豚骨スープそのもので、ポテト味にパセリが入っているように、これには乾燥紅生姜と乾燥キュラゲが入っています。はい。わざと NG ワードを入れてみました。というか、NG ワードからの発想です。いかがなものでしょう。ね。なんだか知りませんが、今回は生臭い方向に回答が偏ってるのはどうかと思うんですけど、まあ、豚骨はまあ普通っていうか、それなりに無難だよね。もしかしたらこう、商品になるかもしれない安心感みたいなことはちょっと、シュールストレミングに比べると一歩リードっていう感じはするんですが、今回はこの2通なんで、まあ、とりあえずシュールストレミングのインパクトが小だろうと思います。豚骨が悪いっていうことではないんだけど、今回はちょっと対抗馬が強かったね。ということで、大塚製薬がポテトの次に出してくるのは、カロリーメイトのシュールストレミング味。誰が買うのか知りませんけど、っていうか、商品化がどうとか以前にさ、大塚製薬の工場とか研究施設とかがバイオハザードで使い物にならなくなる可能性とかね、そっちの方を心配しないといけないような気もするんですけど、まあ、今回の宿題、回答についてはそういうことでした。で、宿題なんですが、そう、バイオハザードで思い出したんですけど、空前絶後の場っていうキャッチがありましてですね、これカプコンの鬼武者についてたんですよ。この五感がちょっと好きだったんですけど、鬼武者のヒットに気を良くしたカプコンがですね、後にデビルメイクライとかも作るんですが、近々、空前絶後の、バッサリ感というキャッチを再利用して、空前絶後のぐったり感というキャッチコピーの新しいゲームを発売するらしい。さあ、それは一体どういう内容のゲームなんでしょうかというのが今回の宿題です。NG ワードは別になしってことで、メールをお待ちいたしております。はい、そのままエンディングに流れ込みますが、状況報告というメッセージが尾崎さんから。おはようございます。例によって本日も、つうか正確には昨日ですが、仕事が大炎上してヘロヘロではありますが、九段の迂闊行為についてご報告をが、ミキシコムキクラゲ星人友の会は1名参加いただきまして、これ水京先生ですね、かろうじて参加者不在で自動抹消という最悪なシナリオは避けることができました。あ、一人いればいいんだ、あれ。あ、そうなんだ。まあいいや、参加者は常時消極的に募集していますので、聞いてニオニオしているという記念に参加していただけたらと思います。推進、オリクラ先生が参加された場合、自動的に公認込みに昇格しますので、非公認のままにしたい場合は、オリクラ先生的には放置でお願いします。はい、ありがとうございました。これね、参加してどうなるって大変なものじゃないような気もするんですけど、まあ、興味のある人は覗いてみてくださいと。キクラゲのサイトの一番下にも確かリンク作ったような、自分で作っといていまいち記憶が定かじゃないんですが、確か作ってありますんで、まあそこら辺から行っていただければと思いますが、公認とか非公認とかの話で言うとですね、現時点ですでに黙認以上ではあるんですよね。やめろとか言う気は全然ないので、 だからそれはそれとしてですね、僕がそこに入るかどうかについては今どうしようか考え中です。この手どっちがいいのかね、本人はいた方が面白いのかいない方が面白いのかっていうのはちょっとね、こう、まあ、番組にもよるところあるしよくわかんないんでね、正直本人的にはそんな感じです。まあ興味のある人は見てみてください。で、キクラゲ賞なんですが、まあ今回はシュールスタイミングを一人勝ちでいいかなって気がするんで、キクラゲ賞も水京先生でいきたいと思います。で、今回の BGM も前回と同じって、だからなんでシーザーさんをかけてると今回も BGM もって言い出した瞬間に曲が途切れるんだろうね今回の BGM も前回と同じで、ブラックラボでシーザーさん、CD 欲しいんですけどね、なんか売ってるサイトが英語のサイトばっかりで、こう、英語のサイトで買わないといかんので、どうやって買ったらいいのかよくわかんない。誰か詳しい人教えてくださいっていうか、代わりに買ってくれればお金払うよ。あ、そういうのでもいいや。はい、そういうことで、キクラゲ星人はオリクラはじめでございました。